寺田虎彦作、どんぐり。もう何年前になるか思い出せぬが、日は覚えている。暮れも押し詰まった26日の晩。妻は下女を連れて下山利支店の縁日へ出かけた。10時過ぎに帰ってきて、たもとからお土産の金唾と焼き栗を出して、世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて、便所へ入ったが、やがて出てきて、青い顔をして机のそばへ座ると同時に、急に咳をして血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時、世の顔に全く血の気がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。あくる日、下女が薬取りから帰ると、急に、暇をくれと言い出した。この辺は物騒で、お使いに出るときっと嫌ないたずらをされますので、どうも恐ろしくて、不気味で務まりませぬと、妙なことを言う。しかし、見る通りの病人を抱えて、今、急にお前に帰られては途方に暮れる。せめて代わりの人のあるまで辛抱してくれと。よしや、まだ1回の書生にしろ。とにかく、一家の主人が泣かぬばかりに頼んだので、その日は、どうやら思いとどまったらしかったが。翌日は、国元の親が大病とかいうわけで、とうとう帰ってしまう。駆け取りに来た車屋のばあさんに頼んで、何でもよいからと、慶安から連れてきてもらったのが、美代という女であった。幸せと、これが気立ての優しい正直者で、もっとも少しぼんやりしていて、タヌキは人に化けるものだというようなことを信じていたが、とにかく忠実に病人の看護もし、叱られても腹も立てず、そして時にしくじりもやった。蝶子鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたり、こたつのお下がりを入れて寝て、布団から畳まで、計一尺ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、世は今に至るまで、この美代に対する感謝の念は薄らがぬ。病人の容体は、良いとも悪いともつかぬうちに、年は容赦なく暮れてしまう。新年を迎える用意もしなければならぬが、何を買ってどうするものやらわからぬ。それでも、美代が病人の指図を聞いて、それに自分の意見を混ぜて、一日忙しそうに働いていた。大晦日の夜の12時過ぎ、障子のあんまりひどく破れているのに気がついて、街灯の頭巾を引っかぶり、皿1枚を下げて、森川町へ5輪の糊を買いに行ったりした。美代は、この夜3時過ぎまで結びこんにゃくをこしらえていた。世間は、めでたいお正月になって、暖かい天気が続く。病人も少しずつ良くなる。風のない日は、縁側の日向へ出てきて、紙の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり、秘蔵の人形の着物を縫うてやったり、曇った寒い日は床の中で黒髪を引くくらいになった。そして、時々心細い愚痴っぽいことを言っては、世と美代を困らせる。妻はその頃もう身重になっていたので、この5月には、ウィさんという女の大難を控えている。おまけに19の大役だという。美代が宿入りの夜など、木枯らしの音に混じる隣室の寂しい寝息を聞きながら、 机の前に座って、ランプを見つめたまま、長い息をすることもあった。妻は、医者の間に合いの気休めをすっかり信じて、全く一時的な気管の出血であったと思っていたらしい。そうでないと信じたくなかったのであろう。それでも、どこにか不安な念が潜んでいると見えて、時々、本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうね、と、こんなことを聞いたこともある。またある時は、あなた隠しているでしょ？きっとそうだ。あなたそうでしょ？とうるさく聞きながら、世の顔色を読もうとする。その祈るような気遣わしげな目遣いを見るのが苦しいから、バカな、そんなことはないと言ったらない、と邪険な返事で打ち消してやる。それでも一時は満足することができたようであった。病気は少しずつ良い。2月の初めには風呂にも入る。髪も言うようになった。車屋のばあさんなどは、もうすっかり御全快だそうで、と一人で決めてしまって、そっと懐から勘定書きを出して、どうも大変にお早く御全快で、と言う。医者のところへ行って聞くと、良いとも悪いとも言わず、何しろちょうど五人死中ですからね。この5月がよほどお大事ですよ、と心細いことを言う。それにもかかわらず少しずつ良い。月の10何日、風のない暖かい日、医者の許可を得たから植物園へ連れて行ってやると言うと大変に喜んだ。出かけるとなって庭へ降りると、髪があんまりひどいからちょっと撫でつけるまで待ってちょうだいと言う。懐出をして園へ腰掛けて、寂しい小庭を見回す。去年の枯れ菊が引かれたままで、哀れに朽ちている。それに千代紙の切れか何かが引っかかって、風のないのに寒そうに震えている。蝶子鉢の向かいの梅の枝に二輪ばかり満開したのがある。近づいてよく見ると、作り花がくっつけてあった。大方、病人のいたずららしい。茶の間の障子のガラス越しに覗いてみると、妻は鏡台の前へ座って、溶かした紙を握ってパラリと下げ、櫛を使っている。ちょっと撫でつけるのかと思ったら、自分で新たに巻き直すと見える。よせばよいのに、早くしないか、とせき立てておいて、座敷の方へ戻って、横になって今朝見た新聞を覗く。早くしないか、と大声で促す。そんなにせき立てると、なおできやしないわ、と言う。黙って台所の横を回って、門へ出てみた。往来の人がじろじろ見て通るから、仕方なしに歩き出す。半丁ばかりぶらぶら歩いて、振り返ってもまだ出てこぬから、また引っ返して、元来た通り、台所の横から縁側へ回って覗いてみると、妻が年がいもなく泣き伏しているのを、みおがなだめている。あんまりだと言う。一人でどこへでもいらっしゃいと言う。まあ、ともかくもと、みおが透かしなだめて、やっと出かけることになる。実にいい天気だ。人間の心が蒸発して、霞になりそうな日だね、と言ったら、一軒ばかり後を、雪駄を引きずりながら、大儀そうについてきた妻は、ええ、と気のない返事をして無理に笑顔をこしらえる。 この時、初めて気がついたが、なるほど、腹の帯のところが人並みよりだいぶ大きい。歩き方がよほど変だ。それでも、当人は平気でくっついてくる。ミオと二人でよこせばよかったと思いながら、無言で歩調を早める。植物園の門を入って、まっすぐに広いタラタラ坂を登って左に折れる。穏やかな日光が広い園にいっぱいになって、花も緑もない地盤はさながら眠ったようである。温室の白塗りがキラキラするようで、その前に二三人、懐出をして窓から中を覗く人影が見えるばかり。噴水も出ていぬ。睡蓮もまだ冷たい泥の底に真夏の雲の影を待っている。温室の中からガタガタと下駄の音を立てて、田舎のおばあさんたちが四五人、狐につままれたような顔をして出てくる。よらはこれと入れ違って入る。活力の満ちた、湿っぽい熱帯の空気が鼻の穴から脳を襲う。ヤシの木や琉球の芭蕉などが今少し伸びたら、この屋根をどうするつもりだろうといつも思うのであるが、今日もそう思う。ハワイという国には肺病が皆無だと誰かの言ったことを思い出す。妻は濃い緑に種の斑点の入った草の葉をいじっているから、おい、よせ、毒かもしれない。と言ったら慌てて話して、嫌な顔をして指先を見つめてちょっと嗅いでみる。左右の回廊にはところどころ赤い花が咲いて、その中からのんきそうな人の顔もあちこちに見える。妻はなんだか気分が悪くなったという。顔色は大して悪くもない。急に生暖かいところへ入ったためだろう。早く外へ出た方がよい。俺はもう少し見ていくからと言ったら、ちょっとためらったが、おとなしく出て行った。赤い花だけ見てすぐ出るつもりでいたら、人と人との間へ挟まって、ちょっと出損なって、やっと出てみると、妻はそこには犬。どこへ行ったかと見回すと、遥か向こうの東屋のベンチへ力なさそうに持たれたまま、こっちを見て笑っていた。縁の静けさは前に変わらぬ。日光の目に見えぬ力で、地上のすべての活動をそっと押さえつけてあるように見える。気分はすっかり良くなったというから、もうそろそろ帰ろうかというと、少し驚いたように世の顔を見つめていたが、せっかく来たからもう少し池の方へでも行ってみましょうという。それもそうだとそっちへ向く。崖を折りかかると、下から大学生が二三人、黄色い声でアリストートルがどうしたとかいうようなことを議論しながら登ってくる。池の小島の東屋に、三十ぐらいのメガネをかけた品のいい細君が、海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている。海軍服は小石を拾っては、氷の上を滑らせて、心よい音を立てている。ベンチの上には、しわくちゃの半紙が広げられて、その上に、カステラの大きな切れが乗っている。あんな女の子が欲しいわね、と、妻が、いつにないことを言う。出口の方へと、崖の下を歩く。何の見るものもない、 後ろで、妻が、おや、どんぐりが、と、不意に大きな声をして、道脇の落ち葉の中へ入っていく。なるほど。落ち葉に混じって、無数のどんぐりが、いてた崖下の土に転がっている。妻は、そこへしゃがんで熱心に拾い始める。見る場に左の手のひらにいっぱいになる。よも、一つ二つ拾って、向こうの便所の屋根へ投げると、カラカラと転がって、向こう側へ落ちる。妻は、帯の間からハンケチを取り出して、膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。もう、大概にしないか。バカだな、と言ってみたが、なかなかやめそうもないから便所へ入る。出てみると、まだ拾っている。一体そんなに拾ってどうしようというのだ、と聞くと、面白そうに笑いながら、だって拾うのが面白いじゃありませんか、と言う。ハンケチにいっぱい拾って包んで大事そうに縛っているから、もうよすかと思うと、今度は、あなたのハンケチも貸してちょうだい、と言う。とうとう世のハンケチにも何号かのどんぐりを満たして、もうよしてよ、帰りましょう、と、どこまでもいい気なことを言う。どんぐりを拾って喜んだ妻も、今はない。お墓の上には、苔の花が何遍か咲いた。山にはどんぐりも落ちれば、ひよどりの鳴く音に落ち葉が降る。今年の二月、明けて六つになる忘れがたみの蜜蜂を連れて、この植物園へ遊びに来て、昔ながらのどんぐりを拾わせた。こんな些細なことにまで、遺伝というようなものがあるものだか。蜜蜂は非常に面白がった。五つ六つ拾うごとに、息を弾ませて世のそばへ飛んできて、世の帽子の中へ広げたハンケチへ投げ込む。だんだん獲物の増していくのを覗き込んで、頬を赤くして、嬉しそうな、溶けそうな顔をする。争われぬ母の面影が、この無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて、薄れかかった昔の記憶を呼び返す。
お父さん、大きなどんぐり。
小芋、小芋、小芋、小芋、小芋。みんな、大きなどんぐり。
と、小さい泥だらけの指先で、帽子の中にルイルイとしたどんぐりの頭を一つ一つつっつく。
大きいどんぐり、ちっちゃいどんぐり、みんな利口などんぐりちゃん。
と、でたらめの唱歌のようなものを歌って、とびとびしながら、また拾い始める。世は、その罪のない横顔をじっと見入って、亡き妻のあらゆる短所と長所、どんぐりの好きなことも、折り鶴の上手なことも、何にも遺伝して差し支えはないが、はじめと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだと、しみじみそう思ったのである。明治38年4月、ホトトギス。